香織の裏磐梯だよりプラス。
この番組は北塩原村がお送りします。
さあ、すっかり福島市内もこれだけ涼しいので裏磐梯寒いんじゃないですかね、うん、
ねえ、
呼んでみましょう。私初めましてになるんですよね。北塩原村商工観光課、そうなのそうなの、大島陽子さん、うんうん、大島さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ね、初めましてになりますが今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、大島さん、裏磐梯お天気いかがですか？
そうですね、今は曇りなんですけども、はい、朝はちょっと晴れ間がありまして、うん、久しぶりにちょっと気持ちがいいなと思ったんですけども、あの雨降ったりまた曇りになってしまって、ちょっと残念ですね。
ねえ、
うん、あ、そうなんですね。
朝の感覚では、あ、今日このまま行くのかなって思われたんですよね。
そうなんですよね。
一気にあのちょっと裏切られちゃった感じで秋にぐっと近づきましたもんね。
そうですね、うん、やはり今20度前後ぐらいになっているので、うん、とても過ごしやすい気温ではあるんですけども、はい、ちょっと秋を感じる寒さになってきましたね。
あ、そうですよね。
でもね、散策するにはきっとちょうどいい本当は季節なんですもんね。
そうだよね。
まあ、でもあの残念残念とばかり言っていないで、この時期だからこそ食べられるものもあるんですよ、皆さん楽しめるものもあるんですよということを今日は紹介していただきたいと思います。まずは味の方ですね、私たちの得意分野です。
はい、
どんな美味しい食べ物を紹介していただけるんでしょうか？
そうですね、今回は食の秋ということで、はい、高原野菜を紹介させていただきたいと思います。
いいですね、高原野菜。
大好き。私ね、裏磐梯でたくさんびっくりしたことあるんですけど、カルチャーショックね。
あ、何でしょう。
野菜が美味しくてびっくりしました。あの高原大根とか、はいはい、あのアスパラガスとか、うんうん、トウモロコシとか、今まで食べたのこで一番美味しかった。
あら、
ありがとうございます。
素晴らしい、うん、
大島さん、あれですね、香里さん、なんか食べたことありますかっていう質問どころじゃなかったです ね。
そうですね、
いっぱい香里さん食べてましたね。
もう大好きです、裏磐梯の野菜。
この食欲の秋ならではの高原野菜、どんなものがおすすめですか？
そうですね、ちょうど今だったんですけども、あのトウモロコシのシーズンが始まりました。
あら、始まったんですね。なんかそろそろね、終わるのかなっていう私たちの感覚ですけど ね、 ね、香織さんね。
ね、本当これからなんですね。
ね、
大体9月の中旬頃が、うんうん、まあ、ピークになるのかなと思いますね。
うわ、うん、じゃあ、うん、トウモロコシ恋しくなったら高原野菜求めに裏磐梯に行けばいいんですね。
そうだ、
ね、
品種として大島さん、裏磐梯のトウモロコシすごい甘いですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
主にあの品種はゴールドラッシュというものみたいなんですけども、
はいはいはい、
寒暖差がありまして、
うんうん、
その寒暖差がポイントでして、あの、うん、糖度がとても高く甘いトウモロコシ、まあ、野菜になりますね。
いいですよね、
うん、寒暖差、
うん、なんかのトウモロコシっていうとイコール甘いっていうのは分かるんですけれども、うん、その他の高原野菜もなんか甘みを感じるイメージありませんか？
うんうん、ある。
甘いよね。
甘みがある。白菜なんかも甘みがあって美味しかったな、
う
ん、
もう何何にもしなくてそのままパクパク食べちゃうぐらい
食べれる。
美味しくね、うん、いただけますよね、
う
ん、
そう。
ピーク時は糖度が20度近く超えるそうでして、
そんなに、
はい、もう果物みたいな、
は
い、
ね、フルーツだね、
はい、
は
ー、びっくり、
ね、いいですね。ちなみに、うん、あの大島さんはどんなお野菜が個人的にもお好きですか？
私はでもトウモロコシやっぱり好きでして、
うんうん、
あの裏磐梯のトウモロコシ初めて食べた時はもう衝撃的でした、
はい、うん、わかります。
じゃあ香織さんと同じカルチャーショックというか。
そうですね。
ねえ、
でも本当に今まで自分が食べたトウモロ食べてたトウモロコシって何だったんだろうって思う時ありますもんね。
うん、
うわ、話してるとトウモロコシ食べたくなってきます ね。
そうだから、あの人気ですよね。わざわざあの買いにいらっしゃる方も多いですもんね、大島さん。
そうですね、あの毎年、はい、あのたくさんの方々にあの、うん、食べていただいております。
うん、
はい、
そのまま食べるだけじゃなくても美味しい食べ方あるんですか？
そうですね、あの糖度が高いって先ほど申し上げましたが、はい、あの牛乳さえあればコーンスープにしても、はい、そのまましっかり甘みがあって美味しいです。
それはいい。
あのこの香織さんのあーっていうのはこれ本気の時のあーですから
今本当にイメージしたの。
そうそうそう、本当に今想像しちゃった時の声っていうかもうね口から出た音ですよね。
そうそう、すいません
音漏れしちゃったから気持ちがね、
音漏れちゃった、心の声が出ちゃった
ね、はい、あのまあ、地元の方はもちろんですけれどもね、うん、まあ、福島県内の方ドライブなどではもしかしたら立ち寄ることができるかもしれません。どういったところで買うことできますか？
そうですね、高原野菜の方は、道の駅裏磐梯ですとか、はい、直売所等で販売してます。また、はい、あの村の食品、飲食店の方では、あの高原野菜を使ったお料理たくさんありますので、裏磐梯にお越しの時はぜひ立ち寄ってみてください。
いいですね。またそういった、食堂とかね、お食事できるところではお食事食べた後で意外とレジのところで、あのその野菜売ってたりもするんですよね。
そうですね、
ね、だからそれも2つ美味しいですし、美味しいし嬉しいですからね、皆さんに味わっていただきたいと思います。それから今度はあの綺麗な景色を写真を通して楽しむイベントがあるんですね。
そうですね、写真展架け橋っていう写真展になるんですけども、
はい、
はい、今回で5回目になります。
はいはい、
地元のカメラマンの方々が撮った写真を展示しますので、はい、村の魅力が詰まった写真展になります。
はい、
9月の16日から10月14日は、北塩原村障害学習センターの方で、
はい、
10月19日から11月7日は裏磐梯サイトステーション森の駅で開催されます。
今回はやっぱりこうコロナ禍ということもあって対策も取っていらっしゃるんですよね。
そうですね、あの来られる方々にはやはりあの感染対策の方をしっかりした上で、あの足を運んでいただけたらと思います。
はい、地元の方だからこそ撮れた景色っていうのがね、はい、見ることできそうです。それからもう一つ、7月にこう自転車の推進計画というのがあったそうですね。
そうですね、その計画を策定しまして、現在あの 裏磐梯の桧原湖周遊ルートの方に青色の矢印のようなマークなんですけども、ヤバネというあの自転車用の表示がありまして、そちらの設置が始まっています。今後もあの皆さんが安心安全に裏磐梯を堪能できるような環境整備を行っていきますので、車で来られる方ですとか自転車の方乗られる方ですとか、皆さんが互いに思いやりを持って通行していただけたらと思います。
ね、裏磐梯の景色はね、こう車でブワーって通り抜けるよりは、うん、実際にこう風を感じたりとか、
ね、
ちょっと立ち止まったりとかゆっくりと進みたくなりますからね、うん、自転車いいですね。はい、
そうですね、レンタサイクルとかもありますので、うん、ぜひ活用していただけたらと思います。
はい、優しい村に行くわけですから、お互いを思いやる気持ちで皆さん楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はい、大島さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
北塩原村商工観光課の大島陽子さんにお話を伺いました。普天間香織の裏磐梯だよりプラス、この番組は北塩原村がお送りしました。